リンスミニストリーズ土台を据える第6回。
土台を据える聖霊に浸される。ローマ15章13節。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。今日は土台を据えるというシリーズの続きで、聖霊に満たされるということについてお話しします。前回は水に浸される水のバプテスマについてお話ししました。今日は聖霊に浸されることについてお話しします。バプテスマという単語は英語ではなくギリシャ語の音から取ったもので、その意味は浸すという意味であるとお話ししました。浸されるには2つの方法があります。スイミングプール方式で水に入り、水に潜り水から出てくる方法があります。それは水のバプテスマです。一方、ナイアガラの滝方式というものもあります。私はナイアガラの滝を初めて近くで見たとき、滝の下では一瞬でずぶ濡れになってしまうと思いました。それが聖霊のバプテスマです。私たちは2種類の浸されることについて話していきます。水の中に入り沈み出てくる、それは水に浸されることです。またその下に行き、あなたの上に降り注がれる、すなわち聖霊によって浸されることです。どちらの場合も部分的にではなく、また振りかけるのでもなく、完全に浸されます。さて、4つの福音書がそれぞれイエス・キリストが聖霊のバプテスマを授けることを明確に述べていることは非常に興味深いことです。このことについてはあまり注目されてきませんでした。各福音書の4つの聖句を読みたいと思います。マタイ3章11節でバプテスマのヨハネは言っています。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私は後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。そしてマルコ1章8節でバプテスマのヨハネは言っています。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。またルカ3章16節でバプテスマのヨハネが言っていることです。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。それからヨハネの福音書1章33節です。ここではバプテスマのヨハネが先駆けとしてイエスを公式に紹介している部分です。4つの福音書のそれぞれの導入でイエスがご自身の民に聖霊によるバプテスマを授けることを特別に語っています。ヨハネの福音書ではもう少し詳しく書かれています。29節です。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そして33節です。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。ここでヨハネは3つのことを言っています。その方こそ神の子羊であること、神の子であること、聖霊によってバプテスマを授ける方であるということです。私たちは皆イエスは神の子羊であるという言い方に慣れ親しんでいますが、イエスが神の子羊であるというのはただ一つの福音書だけに書かれていることです。一方、イエスが聖霊によってバプテスマを授ける方であることは4つの福音書すべてで言われていることです。言い換えれば、それは私たちがイエスについて知らなければならない最も重要なことの一つであるということです。イエスを救い主として、また神の子羊である と知ることは素晴らしいことですが、それで終わりではありません。イエスが聖霊のバプテスマを授ける方であることを個人的に知ることは非常に非常に重要なのです。イエスの地上でのミニストリーが完成し、使徒の働き一章4節5節で復活後にイエスがこの約束を繰り返されています。この約束が福音書で何度も与えられていることは強調しすぎではありません。使徒一章の4節5節です。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そう、イエスは聖霊によってバプテスマを授ける方であるとバプテスマのヨハネが前もって伝えた約束をイエスは注意深く繰り返しました。さて、ほとんどの聖書の仲介者がイエスのこの約束の成就が使徒の働き2章1節から4節に記録されているペンテコステの日であることを同意しています。ですから聖書がまさに何を言わんとしているのかをその箇所を読んで考えてみたいと思います。使徒の働き2章1節からです。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この体験には3つの段階があります。第一にバプテスマです。聖霊が天から下り彼らを浸しました。彼らがいた家全体に満ち天からの注ぎで浸されました。第二に彼ら一人一人が聖霊に満たされました。それは単に集団としての体験ではなく、すべての人が一人一人受けた体験でした。第三に、それは満ちあふれ、超自然的に内側に満たされたものが外へ向かって流れ出ました。これはマタイの12章34節で言われている教えで、イエスはこう言われています。心に満ちていることを口から話すのです。私は心に満ちているものを言う、口を通して語る説教者の一人です。新約聖書の多くの箇所が聖霊に満たされている人々について書いてあります。それらの聖句を見ると、すべてのケースでその次に起こることはその人が語り、予言し、異言で語るなどです。これは全世界的原則です。心が満たされて溢れると口が語るようになるのです。それがペンテコステの日に起こったことです。彼らは満たされ、皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したのです。これは神と人の協力がなければならないことであると理解することが重要です。神が彼らを満たし、彼らが話し出す。御霊は話すということはしませんでした。彼らが話したのです。御霊は彼らに言葉を与えたのです。私は長年にわたってペンテコステのムーブメントの中にいますが、プリンス先生、私は神がそれを全部したらいいと思うという人にたくさん会いました。ある男性は、25年も待っているのだけれど、神が全部やってくれるのを待っていると言いました。私は、あなたは残りの人生ずっと待つことになるでしょう。なぜなら、それは聖書的ではないからです。と答えました。神はご自身の役割をされます。あなたはあなたの役割をしなければなりません。あなたは話さなければならないのです。神は言葉を与えてくださいます。しかし、神は話されません。人々は皆、聖霊が話すようにと与えられたことを話し出したのです。これは真実なことですが、彼らはペンテコステの日に聖霊が下るまで待っていました。その後に聖霊を待ち望んでいた人がいたということは記録にはありません。聖霊が与えられ、その後は彼らが祈り、状況に応じて直ちに聖霊を受けたのです。今これを聞いている皆さんも、後で時間を取りたいと思いますが、あなたが願うなら、そしてあなたが乾いているなら、今日聖霊に満たされることができます。まだ聖霊を受けたことがないのでしたら、今日それを受けることができるのです。後で祈る時を持ちます。さて、 ここで使徒パウロが聖霊のバプテスマを描写した方法についてお話ししたいと思います。第2コリントの1章21節22節を読みましょう。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。パウロは2つのことを言っています。聖霊は印であり保証です。エペソ1章14節で彼は似た言葉を用いています。13節からお読み出します。この方にあってあなた方もまた約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。保証というのは頭金という意味でもあります。ですから聖霊のバプテスマは単にあなたの内側で起こるだけで、他の人には見えないものではなく、目に見え聞こえるものです。パウロは2つのことを言っています。証印と保証です。第一に証印です。あなたはすでにイエスに属していますが、この証印は公にあなたがイエスに属しているとみなすものです。イエスはあなたに公的証印を押されました。昔書き留め郵便を送る際、海外では熱したろうを封印のために押し、その上にスタンプを押していました。映画などで見たことがある方もいらっしゃるでしょう。それがまさに聖霊です。イエスがご自身のスタンプを押され、あなたを選び分けられたのです。書き留め郵便は特別に運ばれていきます。他の郵便より大切に扱われます。あなたが聖霊のバプテスマを受けたとき、あなたは書き留めと同様に天の郵便局から特別な配慮がなされているのです。もう一つは保証、あるいは頭金です。買い物などで全額を支払う前に頭金として一部の金額を納めることがあります。それには二つの意味があります。そのものはすでに私たちに属し、他の人には売ることができないということです。頭金は私たちが残りのお金を支払い、そのものは永遠に私たちのものとなる保証です。それが聖霊のバプテスマの分かりやすく鮮明な例えです。さて、証印とは何でしょうか。これは議論になる質問です。私が考える限り、新約聖書では一度だけ証印という言葉を引用しており、それはあなたに語らせる聖霊としての威厳について語っています。カルト集団で威厳を語るものがあります。人々は恐れて言います。私が正しいものを受け取っているかどうか、どうやってわかるのか。イエスはもしあなたが神の子供で天の父にパンをくださいと言ったら、あなたに蛇を与えることはしないでしょうと言っています。いいですか。言い換えると、神の保証書を持っているあなたが正しいものを求めるなら、あなたは正しいものを得ることができるのです。恐れることはありません。しかし、もしあなたが神の子供でないのなら、その約束は適用できません。神の子供でなければならないのです。イエスはあなたが天の父に聖霊を求めるなら、天の父はそれを与えてくださると言っています。ですから証印は見えるもの、聞こえるもの、公のものです。証印は秘密ではありません。そうでなければその目的を果たすことができないからです。証印は使徒2章にあるように、彼らは皆聖霊が語るために与えた他国の言葉で語り始めた。それについて4つのことをお話ししたいと思います。第一に、使徒たち自身の経験として受け取った証印であったということです。イエスは父の約束を受け取るまではエルサレムにとどまるようにと言われました。ですから彼らは10日間待ちました。聖霊が下って彼らが異言で語り始めたら、彼らは二度と待つことはありませんでした。それは彼らが自分たちの体験として受けた証印です。第二に、それは他の人にも認められる証印です。一つの注目すべきケースを少し見ていきます。第三に、彼らは他のいかなる証印も決して求めませんでした。これはとても重要なことです。私はこれまでに非常に多くの人たちが、プリンス兄弟、私が聖霊のバプテスマを受けたということをどのようにして知ることができるのですか。私はかれこれの経験をして神に祈り求めてきましたが、受けたかどうかどのように知るのでしょうか と聞かれました。私の答えは、あなたが証印を受けた時に知ることができるです。御霊があなたに話させてくださるように異言で語り始めた時、あなたは受けたのです。さらに言うと、あなたは聖霊を持っています。というのは、聖霊はものではなく、あなたが受けた人格だからです。では今の3つを繰り返しましょう。それは人たちが受けた証印です。それは他の人から認められた証印です。そして彼らは他のいかなる証印も求めませんでした。さらに言うと、新約聖書は他のいかなる証印も私たちに提供していません。新約聖書にはその選択肢はないのです。ではイエスがルカ24章52節から53節で言っていることを見てみましょう。復活の後に弟子たちに別れを告げた時に言ったことです。これは私が取り上げたいもう一つの考えです。多くの人は言います。本当に嬉しい、喜びで満ちている、いつも主を賛美していた、これは証印ではないのでしょうか。新約聖書はそう言っていません。喜びに満ちること、主を賛美することは素晴らしいことですが、それは新約聖書の証印ではありません。私がなぜそう言うかというと、イエスの復活の後にこのようにあるからです。ルカの福音書の一番最後の部分です。そして祝福しながら彼らから離れていかれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。彼らは非常な喜びを抱いていつも神を褒めたたえていましたが、まだ証印は受けていませんでした。ペンテコステの日まで受けることはなかったのです。イエスはとどまって待つように言われました。彼らはそれ以降待つことはありませんでした。聖霊が下り、異言で語り始めた時、待つことに終わりが来ました。さて、とても鮮明にそのことを表している使徒の働きにある特定のケースを見ていきたいと思います。使徒の働き10章の最後の部分です。ペテロが超自然的にコルネリオの家に導かれるところです。異邦人の家に入ること、ましてや異邦人と食事をすることは、ユダヤ人の彼にとって適切ではないので、ペテロは行きたくありませんでした。しかし神からの力により、彼は他の6人のユダヤ人信者と一緒に行きました。彼は証人が欲しかったのです。そしてペテロがイエスについて彼らに話していると、使徒の働き10章44節はこう言っています。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。その前の節にありますが、ペテロがこのようにメッセージを語っているときに聖霊が下ったのは興味深いことです。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。そしてこの素直な考え方のコルネリオの家の人たちはそれを信じ、罪の許しを受けました。彼らが罪の許しを受けると、聖霊が彼らに下るように準備されていました。こう言っています。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。そうです、ペテロと一緒に来た人たちは福音がユダヤ人以外のものでないと思っていたのです。彼らは異邦人がクリスチャンになることができるとは考えてもみませんでした。しかし彼らが異言で語るのを聞いたとき、私たちがもう議論するには及ばない。彼らはどうしてそう考えたのでしょうか。次の説にこうあります。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。彼らはそれ以外の印はなく、またそれ以上の印を求めることもありませんでした。さて今日ある人はこのように言います。彼らは6週間かそこら待って身を結ぶかどうか確かめた方がよかったかもしれない。しかし彼らはそうしませんでした。私たちは身について話しているのではなく、賜物について語るのです。その2つには違いがありますが、どちらも非常に重要なものです。賜物は1回のプロセスで受け取ります。身はゆっくりとした成長のプロセスでやってきます。 皆さんの中には単にクリスマスを祝い、クリスマスツリーを持っていることに疑いを抱かない人もいます。クリスマスツリーの下にはプレゼントが置かれています。プレゼントをあげる人に手渡して相手が受け取る、それだけです。プレゼントは一度のプロセスです。一方、実というものは、例えばリンゴならクリスマスツリーではなくリンゴの木に育ちます。時間をかけるプロセスがあります。ぜひ理解していただきたいのですが、実は非常に重要ですが、賜物と混同しないでください。今お話ししているのは御霊の賜物で、一つの単純な手続きで受け取ることができるものです。ですからペテロはコルネリオの家の人たちについてこのように答えました。この人たちは私たちと同じように御霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。言い換えれば、ペテロはその人々とペンテコステの日に起こったことの間の違いはないと言ったのです。その後、異邦人のところに行って語るべきではないとペテロを批判していた自分の仲間のユダヤ人たちへの報告でこう言っています。使徒の働き11章45節です。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。コルネリオの家の人たちに神の風あるいは炎の下が現れたことには触れず、彼らが皆異言で語り始めた経験だけを語ったのです。ですからそれは疑いなく人たちが受けた証印であり、他の人々に認められた証印であり、それ以上の証印を求めることもありませんでした。新約聖書にも他の証印を見つけることはできません。さて、異言で語ることは特に奇妙なもの、伝統的ではないものだと考える人もおり、中には悪魔的だという人もいます。ある時、私が異言で話すということで私を避けていた有名な伝道者がいました。私は彼を許しましたが、彼の考え方は支持していません。お分かりのように、神は時にある体験の初めにつまずきの石のようなものを置かれることがあります。もしあなたが本気でないなら先延ばししてしまうでしょう。人々が学んだこともない言葉を話し、おそらくとても興奮し、ある人々は不快に感じます。私が育った教会の背景は、キリスト教の真の姿に対してかなり間違った見方を持っています。第一に、キリスト教を非常に厳粛なものと考えています。教会に入ると大声で話さず、立ち上がりまた座り賛美歌を歌いますが、何かについて興奮することはないでしょう。そのような教会で私は育ったのです。私は10年間週に8回教会に通っていましたので、異言の経験がなかったわけではありません。しかし、それは聖書的な絵柄ではありません。私たちは神が私たちに成してくださっていることを自由に表現することができなかったので、多くの人たちは苦しみました。聖書の中の人々を見ると、人々は泣き叫び、喘ぎ、手を叩き、踊り、歌い、興奮しています。彼らは燃えていました。私は東アフリカの教師養成学校の指導者として働いていた時、教師たちを雇わなければなりませんでした。私が学んだことは、あらゆる教育的資質を持っていても教師としてはふさわしくない人もいることでした。また別の人は、教育的資質にはかなり欠けているけれども教師としてとてもうまくやっている人がいました。彼は熱心だったのです。私は熱心さにとって変わるものはないという結論に至ったのです。去年、妻と私はモスクワでほとんどが新しい信者の1000人ほどと一緒にいたとき、彼らの熱心さに圧倒され、このようなことを他の場所でも見たいと思いました。彼らはイエス・キリストはすべての主と賛美し始め、10分ほど賛美し続けました。彼らには指揮者もなく、ただ賛美が止まらなかったのです。妻と私はその曲を録音し、私たちが霊においてまさに主を必要とするときにその曲を流しています。それは上手に録音されたものではありませんが、それを聞くたびに興奮と情熱がやってきます。あなたが信じているものを他の人にも信じてもらいたいとき、一番いい方法は、あなたが情熱を持っていることを彼らに確信させることです。もしあなたが魚の目で悩んでいて、いい薬が見つかったらみんなに教えるでしょう。 あなたはそれ以上に価値のある薬、罪のための薬を見つけたのです。そのことに興奮して周りの人に言わないことは不自然です。興奮を生み出すお方は聖霊です。最初に読んだ聖句を覚えていらっしゃいますか？どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。私たちを希望であふれさせてくださるものは何ですか？聖霊の力です。今皆さんの中で望みにあふれていない方はいらっしゃいますか？皆さんはイエスに興奮していますか？興奮して黙っていられないという人は何人いるでしょうか？そのようであるべきなのです。そしてこの落ち着いた厳粛さは新約聖書にあることをあまり行っていないのです。後で少し例を挙げてみましょう。さて、新約聖書では聖霊のバプテスマが与えられるには2つの方法があります。一つは天から直接人々に下ります。ペンテコステの日、そしてコルネリオの家で起こったものです。もう一つは手を置いてもらうことによるもので、3箇所に書かれています。使徒の働き8章14節から17節にサマリアでの出来事についてです。さて、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。二人は下っていって、人々は聖霊を受けるように祈った。この人々はピリポから福音を聞いていました。彼らは信じバプテスマを受けたことが前の節に書かれています。彼らは救われましたが、聖霊はまだ受けていませんでした。人たちはその人々が素晴らしい救いを受けた事実だけでは満足せず、さらなるものを求めました。16、17節、彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。2人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。これは他の信者が手を置くことによって聖霊が与えられたということです。そして次の章では、タルソ人のサウロがパウロとなった時のことが書かれています。ダマスコで弟子のアナニアが手を置いて彼の癒しのために祈るように使わされ、サウロは聖霊を受けました。パウロはアナニアに手を置いてもらって聖霊を受けたのです。そして使徒の働き19章では別の状況を見ることができます。エペソにいたパウロはある弟子たちに出会います。パウロが彼らに信じた時に聖霊を受けたかと聞くと、聖霊のことは聞いたこともないと答えました。そこでパウロは彼らがイエスの弟子ではなくヨハネの弟子だと知りました。そこでパウロは、その時はそれでよかったけれども、今はイエスにある信仰でバプテスマを受ける必要があると言いました。そして彼らは水でバプテスマを受け、パウロが彼らの上に手を置いた時、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。あなたにお勧めします。異言で語るだけで終わらないでください。それは素晴らしいことですが、どうして予言に続かないのでしょうか？神は妬んではおられません。神はあなたに予言の体験もさせてくださいます。聖霊のバプテスマの目的は何でしょう？第一の目的は神から超自然的な力を受けることです。これは使徒の働き1章8節でイエスが天に昇られようとしているときに最後に弟子たちに言われたことです。イエスが地上で語られた最後の言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。ここで使われている力という単語はギリシャ語のドゥナミスで、英語のダイナマイトの語源です。ダイナマイトというのは爆発を起こすものです。聖霊が下ると爆発が起きるのをあなたは見るのです。多くの人はイエスが死から蘇られたという事実によって強められたと言います。しかしそれは正確ではありません。なぜならイエスが死から蘇ったのは50日前であり、エルサレムでその力について聞いた人は一人もいなかったからです。しかし聖霊が下った時、そのことをエルサレム中が数時間の間に耳にしました。それはダイナマイトです。爆発です。恐れで爆発を喜ばない人もいるでしょう。しかしそれが聖霊の爆発、いや破裂と言いましょう。聖霊様がなさりたいことをしていただきましょう。私の家にはシャンデリアをつけたいと思ったことがありませんが、神がそうしてほしいと願うなら喜んでしたいと思います。私はそのような方向に神が導くとは思いませんが、 彼らが受けたのは何でしたか？証人となる力です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。このように福音のメッセージは超自然的です。それは自然の出来事の記録ではなく、全く超自然的なものです。イエスは死なれ、葬られ、蘇られ、天に昇られました。それは超自然です。もしあなたが超自然的な出来事を証明しようとするなら、あなたには超自然的な力が必要です。少し神学的なだけでは不十分です。力をいただく必要があります。そして人々は見極めます。罪人は時にクリスチャン以上に見分けることができるので、本当の超自然的な力が来ている時を知って耳を傾けるでしょう。私は多くの文化においてそれを発見しました。罪人は超自然的な存在を見極めることができるのです。それは彼らのためのものです。彼らの注意を引きつけ、まさにあなた方は力を受け私の証人となるとイエスが言われたように。またローマ15章18節19節でパウロは自分のミニストリーについてこう言っています。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださること以外に何かを話そうとなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。パウロは自分のミニストリーで聖霊が成してくださったことの価値についてだけ語っているのです。彼は超自然的な力による、印と不思議により、聖霊が異邦人、非ユダヤ人、未伝道の人々を従順にさせたと言っているのです。私は多くの国々で異邦人と接してきました。私はいつも東アフリカでの5年間のことを振り返ります。私はアフリカ人教師たちの師範学校で校長でした。当時は全てのアフリカ人が教育を受けたいと思っていました。ですから彼らの熱望に応えていたのです。彼らは学生として学校に通い、とても協力的で従順でした。教育を求めていたからです。私たち宣教師たちが言うことは基本的に何でも行いました。ある日私は彼らを集めて言いました。皆さんに感謝します。皆さんはとても従順でとても協力的です。皆さんは教育を受けたいということで私たちの要求を何でも行いました。しかしまたこう言いました。皆さんのほとんどの人の頭の中にはまだ答えられていない質問があるでしょう。私はそう言ってみんなの注意を引きました。そしてこう言いました。私はその質問の答えを教えることができません。その質問とはこうです。聖書は本当に私たちアフリカ人が信じることができる本なのか、それともただ白人のものでアフリカ人のためではないのか。それはまさに彼らの班長が言っていたことでした。そして私はこう言いました。聞いてください。皆さんの人生に神の超自然の力を体験しない限り、あなたはその答えを知ることはできないでしょう。もしあなたがそれを体験したら、聖書がアメリカやイギリスから来たものではなく天から来たことがわかるでしょう。そう言って私は彼らの前を去り、その後も神の言葉を彼らに語り続けましたが、ほとんどの時は祈っていました。数ヶ月後、神の超自然的な聖霊の注ぎが彼らの上に臨みました。その学校のすべての生徒が聖霊のバプテスマを受けたのです。その時まで彼らのために熱心に祈らなければなりませんでした。それ以降、彼らが祈っているのをやめさせることは困難になり、彼らは寮で夜の半分を祈りに費やしました。彼らは超自然の勝因、天からの力を受けたからです。私の白人の友人の宣教師たちは以前このような考えをしていました。申し訳ないが、これは真実だ。君はアフリカ人たちを励ますことはできるが、彼らはそれ以上にはなれない。私は彼らと議論はせず、ただアフリカ人と共に過ごしていました。しかし聖霊が下った時、何が起こったと思いますか？その宣教師たちは何が起こっているのかを見にやってきました。突然彼らはアフリカ人も高みに行けることが分かったのです。これは一つの例に過ぎません。その若者たちには個人的な超自然的体験が必要でした。 他の人種や他の文化から来た人からのメッセージだけでは十分ではなかったのです。それから数ヶ月の間にその大半が25歳以下という学生たちの間で9つの聖霊の賜物すべてが働くのを私たちは見ました。事実、私たちは2人の人が死から蘇るのを見たのです。人々はこんなことを見たことがあるかいと言いました。私の答えはもちろんあるです。時間がないので詳しくは説明しませんが、人が死から蘇らされたとき、人々は座り直し耳を傾けるのです。イエスは弟子たちに、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい、病人を癒し死人を生き返らせ、たらあとに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさいと言いました。イエスはその方向性を変えませんでした。私は住んでいた地域のユダヤ人たちにこのように言ったことがあります。私のような非ユダヤ人は超自然的に証明しなかった福音を信じるようにあなた方ユダヤ人に求めることを謝罪するという借りが私たちにはあります。なぜなら神が使わせた特別なメッセンジャーを通して何らかの形で神は常に超自然的な立証を与えたことをあなたの聖書的背景が物語っているからです。それが聖霊のバプテスマの目的であり、超自然の領域に私たちを導くものです。それは本当に福音が効果的に宣言される唯一の領域です。ヘブル2章3節4節を見てみましょう。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。ヘブル書の著者は、なぜ私たちが福音のメッセージに耳を傾けるかについて3つの理由を言っています。第1に、福音を最初に宣言したのはイエスだからです。第2に、福音はイエスを直接見た証人によって確かとされたからです。しかし第3には、聖霊が超自然的な証を印や不思議、聖霊の賜物を伴ったメッセージに与えるからです。懐疑的なこの世はまさに私たちが行っていることを教会に期待しています。もし私たちが知的なメッセージや数箇所の聖句を提示するだけなら、神の御心のレベル以下の生き方をしているということです。ある人々は救われ、それは素晴らしいことですが、神にとってはベストなものではありません。さて、聖霊の賜物、聖霊のバプテスマのもう一つの理由をお話ししたいと思います。第1コリント12章に書かれています。これは新約聖書全体で最も誤解される聖句です。実はそれは翻訳者たちがパウロの言わんとしていることに先入観を持っていたので、間違って翻訳されたのです。私は10歳からギリシャ語を学んでおり、私が今言おうとしていることには自信があります。自信がなければ何も言いません。第1コリント12章13節です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ここで間違っている言葉は、一つの御霊によってというよってという部分です。ギリシャ語では一つの体となるように、一つの御霊に あってバプテスマを受けです。そして新約聖書には、聖霊が人々にバプテスマを授けたという他の箇所はありません。聖霊がバプテスマを授けたのではなく、人々が聖霊にあってバプテスマを受けたのです。私たちは聖霊にあって新しく生まれることで、私たちを体とさせてくださるのです。さて、一つという言葉が強調されています。パウロが言っているのは、バプテスマの目的は体に一致をもたらすということです。一つの御霊にあって、私たちは皆一つの体につながるバプテスマを受け、一つの御霊を飲むものであるのです。パウロは一つという言葉を3回使っています。前の学びで私はバプテスマについて、何々でと何々の中にという使い方のことをお話ししました。私たちはバプテスマを受けるとき、何かでバプテスマを受け、何かの中へとバプテスマを受けるのです。しかし、実際、ヨハネのバプテスマも クリスチャンのバプテスマもすでに人々はその入ろうとする者の中にすでにいる状態です。ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマでしたが、悔い改めていない人には授けませんでした。ですからヨハネのバプテスマは悔い改めを生むものではなく、悔い改めたということをヨハネが承認するものでした。そしてクリスチャンのバプテスマ、水のバプテスマはキリストの中へとバプテスマを受けます。しかし私たちがバプテスマを受けるときはすでにキリストの中にいます。そうでなければ私たちはバプテスマを受ける権利がありません。水のバプテスマを受けることが私たちをキリストに置くのではなく、キリストにあるということの証印です。それはこのことについても同じです。一つの御霊にあって、一つの体の中へと私たちは皆バプテスマを受けるのであって、私たちはその体にいなかったのではありませんが、それは私たちが体につながっているということの証印です。ですからすべてのケースにおいて、何々でバプテスマを受け、何々の中へとバプテスマを受けます。何々でというのは媒体です。ヨハネのバプテスマではそれは水で、クリスチャンのバプテスマも水です。御霊のバプテスマはそれは御霊です。私たちはすでにいるものの中へとバプテスマを受けますが、それはその中にあるという印です。悔い改めにある、キリストにある、一つの体にあるということです。しかし忘れてはならないことは、聖霊のバプテスマは体に一致を生むためにあるものです。これは最初の教会の歴史の悲劇の一つです。残念なことに私たちはあまりにも肉的になって、一致を受け入れる代わりに分裂を生んでしまいました。そのために私たちは皆悔い改める必要があります。忘れないでください。聖霊のバプテスマはあなたが一つの体の一部とならせ、それは全ての真の信者もそうであって、教派や人種、文化に関係なく同じ体の一員なのです。御霊はただ一つしかなく、体も一つしかありません。それは神の目的ですが、他の多くのことと同様、残念ながら私たちは神の目的を誤用してきました。例えば聖餐式は体の一致を強調するという同様の目的のためにあります。しかし私たちの肉によってそれはどのようになったでしょうか。分裂を生みました。それは神のせいではなく私たちの落ち度です。私たちは皆何らかの責任を負っています。ペンテコステ派でない人たちは批判的です。ペンテコステ派は横柄です。私も長くペンテコステ派にいますが、私たちのスローガンは、私たちは全てを手にしているです。私は彼らを見ると、あなたが何を持っていようとそれは十分ではないと思ってしまいます。私がオランダ系のペンテコステ教会にいた時、年を取った未亡人にそういう人がいました。彼女は貧しく病気でした。彼女はオランダ語で、私たちは全てを手にしていると言いました。私は彼女を見ると、もしそれが全てなら大したものではないなと思いました。しかしお分かりのように、そのような態度は多くの人の反感を買ってきました。私たちペンテコステは全てを得ているという態度です。私たちは完全な福音を持っている、それ以上のものはない。私たちはバプテスマと威厳を持つことができますが、神の基準には到底達していません。あなたが絶対的に完全であるという保証はないのです。それは完全な証印ではなく、完全になる助けです。多くのペンテコステがそのような態度です。救われ、新しく生まれ、水のバプテスマを受け、威厳で話し到達した。とんでもない。あなたはただ始まったばかりです。それはゴールではなく入り口です。しかしもしあなたが入り口をゴールのように扱うなら、あなたはその先には一歩も進めません。そのことに少し注意した方がいい人もいらっしゃるでしょう。私はペンテコステ派は大好きです。それによって救われました。長年ペンテコステ派は全てにおいて正しいと考えてきました。しかしペンテコステ派にも弱さがあることが分かりました。しかし忘れないでほしいことは、聖霊のバプテスマはクリスチャンに一致をもたらすためであるということです。もう一つ取り上げる必要のあることは、目に見える現象についてです。私はほとんどのクリスチャンが抑圧された生き方をしているのではないかと考えます。 彼らは神が与えてくださっているものを自由に表現していません。なぜなら私たちには教会では静かに話し、あまり興奮してはいけない、椅子にしてよく座り、またひざまずくという厳粛な標準を持っているからです。しかし新約聖書のクリスチャンたちはそのようなことはほとんどしていません。聖書の人々の体験にはそのようなものはほとんどありません。興奮していました。ダビデの詩編を読んでください。彼は叫び泣き涙で寝床が濡れるほどでした。ダビデは強い感情の持ち主でした。イエスでさえもがき涙を流して感情を表現されました。私以上にそのような経験をした人はいないのではないでしょうか。私はとても古い伝統的な学校で育ち、厳格にそれを守ってきました。しかしある夜、私は聖霊のバプテスマを受けたのです。それがどんなものかも知らず、教会にも通っておらず、軍のバラック小屋で起こったのです。救われるために、あるいは聖霊のバプテスマを受けるために教会に行かなければならないとかに関しては全く無知でした。私は両方とも真夜中のバラック小屋で受けたのです。しかし私が教会に行き始めると、人々は神のための余地を設けていないことに気づきました。私は超感情的な人間ではありません。問題は私たちが自分の感情を消してしまったことです。神が私たちのうちになしてくださっていることを自由に表現してきませんでした。例えば賛美はただ言葉を発するだけではなく、体の態度です。ひざまずいたりひれ伏したり手を叩きます。それが聖書的な賛美の姿です。私たちは聖書の基準からかけ離れており、聖霊が私たちのうちに与えてくださっているものを表現していません。聖霊を消し抑圧してきました。厳粛であろうとし、感情的になったり興奮したりすることを恐れていました。私は過度に感情的な人間ではありませんが、聖霊に従順であると信じています。聖霊が私のうちに置かれたものを表現していると思います。聖書の人物を少しだけリストアップしてみましょう。アブラハムです。主は彼に現れ、彼はどうしましたか？ひれ伏しました。皆さんの中でそのようにする人は何人ぐらいいらっしゃるでしょうか？それからイスラエル人です。主が彼らの生贄を超自然的な炎で受け入れた時、彼らはひれ伏して叫びました。聖書は喜びの声を上げたと言っています。叫びとは大声で歌うことではありません。あなたはサッカーの試合に観戦に行って、応援しているチームのゴールが決まったら立ち上がって叫ぶでしょう。なぜでしょうか？興奮したからです。あなたはサッカーに興奮するのに、イエスや聖霊に興奮しないでいられるでしょうか？そしてヨシアです。彼はエリコの外で主の軍の将に会い、そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝みました。実は聖書の偉大な人のほとんどが少なくとも一度は神の御前で顔を地につけているのです。そして軍の将はヨシュアに言いました。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。私たちが2年前にエルサレムでのカンファレンスに行った時、人々は何の説明もなく静かに靴を脱ぎ始めました。そこが聖なる場所であることを知っていたからです。神の炎、神の臨在と栄光が宮に満ちた時、祭司は顔を地につけたと聖書にあります。彼らは立っていることができなかったのです。エレミア書を紹介したいと思います。彼は尊敬すべき預言者で、他の預言者以上に聖書の多くを書きました。エレミア23章9節です。預言者たちに対して、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える、私は酔いどれのようだ、葡萄酒に負けた男のようになった、主と主の聖なる言葉のために。これは主の清さに対するエレミアの反応です。彼は私の骨は皆震えると言いました。体が震えることなく骨が震えることはありえません。彼は言いました。私は酔いどれのようだ、主の清さのために。あなたは今までにそのように体で主の清さを感じたことがありますか？そう、ほとんどの人が非常に制限された生き方をしているのです。ペンテコステの日に人たちは聖霊が下り皆厳粛になったではありません。全く逆で、とても奇妙でみっともない行動をとりました。彼らは皆聞いたこともない言葉を話し、未信者たちは何と言ったと思いますか？彼らは酔っ払っていると言ったのです。あなたが教会から帰る道で誰かがあなたにそのように言ったことがありますか？ 使徒ヨハネは幻の中でイエスに会い、死んだようにその足元に倒れました。力に圧倒されたのです。時間がないので他の人物には触れず、重要なことに進みましょう。聖霊を受けるための7つの条件があります。第1に悔い改めです。使徒2章38節悔い改めてバプテスマを受けなさい。第2に水のバプテスマを受けることです。水のバプテスマを受けて聖霊を受け取ります。第3に乾くことです。イエスは言われました。誰でも乾いているなら私のところへ来て飲みなさい。第4にイエスの元へ来ることです。聖霊を授けられる方はただ一人です。聖霊のバプテスマを受けたいならその人のところへ行かなければなりません。第5に求めることです。イエスは言われました。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。多くのクリスチャンは言います。神が私に聖霊を持つことを願われるなら与えてくださるでしょう。私が求める必要はない。イエスは求めなさいと言われました。天の父は求める者に聖霊を与えるとイエスは言われたのです。第6にあなたは受け取らなければなりません。受け取ることは飲むことと比較されています。そして最後に第7に、これはある人にとっては難しいことかもしれませんが、あなたの体で言うことを聞かない機関を認めなければなりません。あなたが制御することのできないその機関とは舌です。聖霊によって舌を制御することは神の印です。聖書で舌は私の栄光と呼ばれています。日本語の聖書翻訳にはありませんが、詩篇16編の9節は言っています。私の栄光で神を褒めたたえる。ペテロは使徒の働き2章26節で、私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだとそれを引用しています。あなたの舌はあなたの栄光であることを知っていましたか。またその理由を知っていますか。なぜ私たちには舌が与えられたのでしょうか。神を褒めたたえる、この究極の目的のためです。神を褒めたたえない舌の使い方は間違った使い方です。しかし聖霊が下り、あなたの舌を制御するとき、あなたが言うこと語ること、すべてが神をたたえるでしょう。それは神があなたの口に与えた本当の目的のために舌を用いる最初の時となります。さて皆さんは聖霊が欲しくて乾いてきたのではないでしょうか。そのように願います。そうでなければちょっと悲しいです。今ここでこのような経験をどのように受け取るかを簡単にお話ししたいと思います。ヨハネ7章のイエスの言葉を見てみましょう。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエスが栄光を受けになるまでは聖霊は与えられなかったのです。しかしイエスが父の右の座におられるようになると聖霊が注がれました。ここで簡単な条件があります。あなたはまだバプテスマを受けていない、あるいはまだ求めたことがないかもしれません。私はバプテスマのことさえ知りませんでした。私は求めなかったのです。神は私を聖霊で満たしてくださいました。この奇妙な感覚は私のお腹の中で感じておりました。なんだこれはと思いました。他の言葉で話すことというフレーズが思い浮かびました。他の言葉で話すことに何の目的があるのかと思いました。そして私は空っぽの部屋で神にこう叫びました。神様、あなたが私に異言で話すことを願うなら私はその準備ができています。すると私の胸のあたりが動き、喉へ、そして舌へ動き始めました。私はそれを制御することができず、気がつくと私は中国語のような言葉で話していました。私は求めたのでもなく、バプテスマを受けていませんでした。その後になって水のバプテスマを受けたのです。しかし基本的な条件というものがあります。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさいとイエスは言われました。すると心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるのです。素晴らしい変化です。乾いて求めていた人が水が流れ出る川となるのです。それは何でしょうか。聖霊のバプテスマです。あなたがしなければならないことは簡単です。イエスの元へ来ることです。 バプテスマを授ける唯一のお方、そのところへ行ってバプテスマを受けるのです。あなたは飲まなければなりません。これが宗教的な人々の抱える問題で、とても単純なことです。誰も口を閉ざして飲むことはしません。口を閉じたまま聖霊のバプテスマを受ける人はいません。口を開けて何かを受けるのです。あなたは水を受けるのではなく、神の超自然的な力を受けるのです。そのようにしている人が受けなかったことを私は一度も見たことがありません。そのようなことは記憶にありません。3000人もの人がその経験をするのを見たことがあります。彼らは飲みました。その後溢れ流れ出ました。心に満ちているものが口から出るという言葉を覚えていらっしゃいますか。聖霊はあなたのために話すことができないので、あなたが信仰を持たなければなりません。聖霊があなたに与えてくださっている言葉をあなたが話さなければなりません。これは信仰のステップですが、信仰がなくては神を喜ばせることはできません。今これを聞いていらっしゃる人で、その素晴らしい超自然的な体験をしたいと願う方のためにお祈りしたいと思います。教会を変わったり教会に加わったりすることをお勧めしているのではありません。人たちが必要だったもの、初代教会が必要だったものがあなたにも必要であるとお勧めしているのです。この簡単な祈りでお導きいたします。あなたがイエスの元へ来るようにと祈ります。あなたがアーメンと言ったら、その次には飲んでください。いいですか。あなたは私の元に来るのではありません。私はバプテスマを授けるものではありません。あなたはイエスの元へ来るのです。このシンプルな祈りで、私はバプテスマを受けたいということをイエス様に表してください。イエスの元へ行き、求め、飲んでください。これはあなたがとても単純で愚かに見えることをしなければならないので、宗教はそれを難しくさせていることです。あなたは口を開けて聖霊を飲んでください。水ではなく神の霊を飲むのです。しばらくすると、またある人は即座に怒るかもしれませんが、あなたが飲むその少しの水は川となり、あなたの口から流れ出し始めます。心から出て口が離します。あなたの心から口が離すとき、それはあなたの心から溢れ流れているのです。あなたはその内側を見ることはできません。それがいつ満たされるのかを知ることもできませんが、いっぱいになっていなければ溢れ出ません。では祈りを導きますが、あなたと神と二人きりになってください。周りの人を気にしないでください。もし他の誰かがとても興奮して、もうそれは構わないでください。興奮することは罪深いわけではないと言い聞かせましょう。この重要なステップを覚えておいてください。あなたは飲み、ある時点で信仰によって話し始めます。忘れないでください。あなたは神の子です。あなたがパンをくださいというと、神はあなたに意思を与えることは決してしません。あなたが聖霊を求めるなら、あなたに与えられるのは聖霊です。私はあなたがイエスの元へ行く祈りであなたを導きます。あなたの救い主としてイエスを信仰によって告白するように導きます。なぜなら、もしあなたが救われていないのであれば、それをすることであなたは今救われることができるからです。そうしてあなたは聖霊を受けるに値するものとなります。この祈りの最後にアーメンと言った後も何も祈らないでください。あなたは祈りによって聖霊を受けるのではなく、飲むことによって聖霊を受けるからです。多くの人がすぐに自分で祈ります。しかしあなたは自分自身の言葉で話しているとき、あなたは別の言葉を話すことはできません。あなたは日本語で話すことをやめて、新しい言葉で話し始めてください。ではこのシンプルな祈りを導きます。私に向かって祈るのではありません。私はただあなたがイエスの元に来ることができるために言葉を授けているだけです。あなたはアーメンと言った後どうするのですか。飲み始めるのです。いいですか。私の後について祈ってください。主イエス様、私はあなたが神の子で、私の罪のために十字架で死なれ、死からよみがえられたことにより、神へのただ一つの道であることを信じます。私が犯した罪を告白し、あなたが私を許し、あなたの血潮で清められることを信じ感謝します。主イエス様、私は聖霊を受けるためにあなたのもとに来ています。 私は心を開き、あなたがすでに私に注いでくださっているあなたの霊を飲みます。私からあふれ流れるようになることを信じます。イエス・キリストの御名によって信仰を持って感謝します。